日刊深夜快速木曜版、阿波浩子のヒージャーヒンギター。こんばんは、阿波浩子です。そしてお相手はこの方。
どうも、榎田新右衛門です。
はいさーい。
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 どうしてもね、やっぱハイサイって言うとやっぱハイサイおじさんを私は、うん、
こうですね、ハイサイおじさんですね、
それ変なおじさんです、
ね、うん、あ、そうだ。でもハイサイおじさんから来てますもんね。
そうそうそう
そう、はい、変なおじさんになった、
はい、沖縄ってやっぱりこう、うん、なんかこう極彩色な、うん、こう派手な色っていうイメージなんですよ。
なるほど、琉球王朝の感じですね。
今あの手元にですね、はい、あのグーグルの、うん、なぜかあの コースターがあるんですけど、あのこれあのグーグルは緑と青と黄色と赤なんですよね、うん、の色の組み合わせなんですけど、うん、この中で沖縄の色が強い色はどれかなと思うと、うん、僕は黄色と赤かなってちょっと思ったんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、私も
これで見ると、はい、であとそこにその青い空、うん、青い海があって、うん、なんかね、で赤っていうと、うん、ハイビスカスの花があるじゃないですか、
はい、
でなんかね、沖縄の花って何なのか私知らないんですけど、うん、なんかハイビスカスかなっていう気がしてしまうんですけど、はい、ハイビスカスなんですかね、沖縄って
沖縄系か、
ええ、
僕木は多分デーゴだったと思うんですけど、はい、花ハイビスカスかもですね。わかんない、
ハイビスカスって、うん、そこら辺にいるんですか沖縄。
もううちの家の、はい、裏の家の、なんだろう、あの、もう本当にリアルなんですけど、あの、ブロック塀代わりに、ハイビスカス。
生垣みたいな感じで。
そうそう。
ハイビスカスが。
ハイビスカスで。
やっぱある。
あるんですよ、普通に。で、結構ちっちゃい時やっぱ可愛いと思うんですよね、あの花が。
はいはい、
だからなんかもう、3、4歳、4、5歳ぐらいの時は、はい、そのハイビスカスが鳴ると、普通になんか耳にかけてた思い出。
まあ、可愛い。
可愛いんですよ、私。
そんな頃があったのね。
そんな頃があったんですよ。
いや、今も別に全然やってもらって構いませんけどね。
ちょっと痛いかなと思うんですけど。
いやいや、ちょっとかなり痛いかもしれない。
やってました。なんか可愛いと思って、ハイビスカスの花が。
なるほど。うん、やっぱだからその、うん、ね、でハイビスカスって、ね、僕あのあれ沖縄のなのかちょっと私はっきりしないですけど、うん、ハイビスカス茶とかなんとかって飲んだことがあって、
うん、
なんかローズヒップティーみたいな、うん、ちょっと酸味のあるやつで、うん、ビタミン C 豊富ですとかって言って健康にいいですよとかって言われて飲んだことがあるんですけど、うん、
はい、
それはやっぱり普通なんですか沖縄では。
沖縄では別に、いや、うん、なんかハイビスカスを飲むっていう習慣は私がいた限りはなかったんですけど、
あ、やっぱちょっと怪しいやつだったのかな。
いやじゃなくて今時代がそういう風にビタミンたっぷりっていうところで、なんかあれ売ってますもんね、やっぱ沖縄のお土産品店とかで。
やっぱりそうなんだ。
あるある、うん、
はいはいはいはい、
そうそう、ビタミン C 豊富でっていう感じで、だからまあ時代で出来上がった、まあ、一つの沖縄のなんかお土産にはなってるかと思います、
はいはいはい、
今は、うん、
はい、この間、はい、今話題の沖縄のセアロガイおじさんという、うん、
ですか、
YouTuber がいるわけですよ。大変に面白い、私も好きですけどね。
私知らない。
ぜひ、検索してみてください。
何おじさん？
セアロガイおじさん。
セアロガイおじさん、
これいろんなね、こう、うん、正論を吐いて、
うん、
明るく正論を吐くわけ、最後にセアロガイって言って、
うん、
まあ、ちょっと関西弁が入ってるんですけど、
うん、
で、まあまあ見てください。
はい、わかりました。
で、それはいつもは赤粉をこう、赤いふんどしで、
はい、
で、青い海をバックに、
はい、
本当絵面的には非常にコントラストのきつい、強い、
うん、
絵面なんですけど、
はい、
だからこう、うん、青と赤なんですよ、基本ね。
ああ、なるほどですね。
で、その絵面的にも彼は成功してるなと思うんですけど、で、
はい、
やっぱだから沖縄っていうと、うん、なんかそういう原色のイメージが強くて、で、沖縄の民族衣装っていうか、
流装、
流装っていうの、
はい、
なんていうんですか、網傘みたいな大きな、こう、椎茸を大きくしたような傘を、
花傘かな、
花傘っていうの、あれをかぶって、
はい、
椎茸を大きくしたってひどいね、言うの。
で、怖くね、
お姉さんがこうかぶってて、うん、ね、で、こう、きらびやかな お着物に身をまとって、
うん、
なんか踊ったりするじゃない
ですか。YouTube 用ですね。
YouTube 用
は。はい。
それの話を、ちょっと前に、うん、QIC でやっちゃったんですけど、
はい、
それの、ストリップを私見たことがあって
ですね。でもなんか、いい商売ですね。
もうあの、まあ、暗転状態から、はい、こうなんか薄暗くちょっとこうちょっと軽く薄暗いじゃない、うん、シルエットだけ見えてて、あれも琉球のなんかあの人形で見たことあるような衣装だなと思って、あるある、うん、でパンってピンスポがこうね、はい、明かりがついて、これでガッてこっちは見返り美人のように振り返ったんですよ、うん、はい、え、見なきゃよかったっていうなった、あのすごい残念な思いをしたって話をこの間延々やったんですけど、あのでそれはあの、はい、あの衣装とかは別に問題ないですけど、うんうん、であの衣装とかは普段はもちろん着てる人はいないでしょうけど、うん、あのああいう人たちってどこで見れるんですか、なんかこう、ああ、そういうイベントがあるんですかね、なんか琉球舞踊の。
あ、そうですね、琉球舞踊、なんか私の同級生とかにもいるんですけど、お習い事の一つ。
習い事、
うん、としてあったんで、で、なんか変な学校の規則があって、基本、あの髪の毛って伸ばしてはいけないんですけれども、はいはい、琉球舞踊を習ってる子だけは伸ばしていいっていうルールが。
髪を言わなきゃいけないから。
そうそうそう
そう。あー、それちゃんと申請書出すんだ。
うん、なんか多分踊りを、そう、琉球舞踊を習ってるからっていう感じで、申請書。はいはい、まあ、綺麗ななんかちゃんとした、あね、契約書ではないとは思うんですけど、
まあ、まあ一
応踊り習ってるから
親御さんの、ね、
そうそう習ってるから伸ばさせますねみたいな感じで許されるんですよ、琉球美容習ってる人だけは。
なるほどね。
そう、それは沖縄あるあるの一つだと思うんですけど、
じゃあ向こうでもやっぱり琉球美容の名取とかそういうような感じで、こうあのこっちで言うと藤間なんとかみたいな感じで、やっぱそう流派とかもあったりするのかしら。
あったとは思うんですけれども、まあ、同級生一人すごいな、あ、まあ、何かやっぱり習ってる子がいて、でなんとか賞とか最優秀とか取ったりして、でもうちょっと頑張ったら師範になるよっていう子がたまたま唯一熊本にいる同級生が、その子が熊本に嫁いできてるんですよ。
あ、じゃあ熊本でやれるじゃないですか。
やれるんだけど、もう全然ずっと来てから一回戻ったことなかったらしいんですよ、で私が去年結婚式をするのにあたって、あのもし私が結婚するときは踊ってねっていう約束をしてたんですよ。そしたら本当にもう20年ぶり以上にまたちょっと踊りを練習して、
ご披露。
披露してくれたんですよ、去年、友達が。
やっぱこう、きらびやかでよかったでしょ
う。そうですね、その時は友達も、あの、同じ久米島出身なので、久米島紬を着て、あの、沖縄の結婚式の。
紬っていうと、ちょっとこう、あの、落ち着いた感じ
の、ね。私は落ち着いた感じですけど、きらびやかな方ではなくて、まあ、久米島紬、落ち着いた感じの着物を着て、沖縄の結婚式のは独特な、ものがいっぱいあるんですけれども、その中の一つにオープニング鍵屋で風っていう踊りがあるんですけれども、
鍵屋で風
っていう踊りがあるんですよね絶対、
結構あのカセットコンロじゃないですよね、
違うな、
あれカセット風って
のはカセット違う私も鍵屋で風の意味はよくわかんないですけど、
あ、まあ、ロックバンドでザ風っていうのも
あるんですよ、ね、まあ、その辺でいいと思います、わからんからいいと思います、あ、そうだから踊るっていうのがあって、その時はあの友人はあの久米島紬で出席して、まあ、着替えることなくそのままでやったけど、基本あの親戚の誰かがその、あの、きらびやかな着物とか着て踊ってくれたりとかもあるし、もう親戚で踊れる人がいなかった場合はもう本当に頼む、プロに頼んで
ゲストでね、
踊ってくれたりとかっていうのはありますね。
やっぱその何でしょう、一種の縁起物というか、
縁起物です ね、
やっぱなんかそんな感じがするもの、
あの色合いが、
おめでたいっていう、
綺麗ですよね。いるときはあの毎週土曜日の午後になると、あの家帰ると、テレビで、絶対、あの、沖縄の郷土芸能があってたんですよ。
あ、
せっかく土曜日ね、授業終わってから帰ってきてるのに、なんか、テレビつけたらもう郷土芸能でも、もう本当に、なんか古臭い感じがして、
テンション下がるのね、
本当嫌だったんですよ。
わかるわかる、
なんかもうなんか見たくなかったんですよね。でもやっぱ本当離れてみて、そういう郷土のなんかそういう文化っていうのが美しいものに見えてきて、だから成人式とかで、あの、まあ、基本皆さん着物をお召しになるんですけれども、結構意外と久米島とか沖縄本島とかを離れた人が成人式とかをあえて流送したりとか、私も結婚の前祝いみたいな感じで、やはりあの離れてみてあの流送ってすごい綺麗だなって可愛いなと思って、主人と一緒に流送の写真撮りました。
あららら、
はい、
やっぱり貸衣装がある
んですか。貸衣装、そういうスタジオもあるんですよ。
はいはいはい、はい、
流送できる場所がちゃんと
流送っていうんだね。
流送って琉球の装いで流送って言うんですけど、
これもだから一つの知識です、知らなかったの、流送って言葉を。
流送、そうなんですね、琉球の装いで流装っていうんですけど、はいはいはい、そう記念に撮りました。
私がそれを最初に意識したのはやっぱりあれですね、ゴジラ対メカゴジラでしたね。
なんで？なんで？いやいや、出てたんですか流装が？
いやだって舞台が沖縄だから。
あ、そっか。 か、ええ、そっか。
もうだって、うん、のっけの音楽からしてちょっと琉球っぽい音楽から、うん、タラララーっていうやつなんですけど、タラララララーってやつなんですけど、それでズンタンツタンタタランっていう音楽なんですけど、でこう沖縄にみんな行って、うん、でそこにその流装を着た、はい、ベルベラリーンっていう台湾の女優さんなんですけど、がこう出てきて、それでこうあのキングシーサーを呼び覚ますわけですよ。う
ん、面白い。
ミダヤミの祈りという歌を歌って、
はい、私より歌手の話。
もうそれ、うん、それが私のこうファーストあの流装コンタクトです。
ああそうなんです。そっか。あれ沖縄の人が関係してるんでしたっけ、ゴジラは作った人。
あんまりゴジラは
違いましたね、
ウルトラマンは、
ね、
ウルトラマンなんて金城さんね、
そうそうそう、あ、それは違うんですけど、その、あえてゴジラですの流装が使われてたんですね。
まあほらちょうどほら沖縄が本土復帰してすぐっていうのもあって、うん、あ、沖縄でロケしたいっていう、はい、そういう一種のブームがあったんですよ。それでまあその怪獣映画も沖縄でっていう、はい、怪獣映画も沖縄でっていうそれが理由で、うん、それであの沖縄の人には大迷惑で、うん、ゴジラとメカゴジラが、うん、沖縄を舞台に大暴れするわけですよ、うん、そこへ地元の怪獣キングシーサーまで呼び覚まして、
面白い、
大迷惑なことをしてしまうわけですね。
なるほど。でもキングシーサーちゃんと沖縄ならではの怪獣も出てきてきたんですね、
うん、昔からいる
いるんだ、
シーサーの大きいやつ
ですよ、
キングシーサー
でもシーサーって基本守り神なんですけどね。
いやだからキングシーサーは武器を持ってないんです。
あ、やっぱそうですね、争いをこ
の前みたいな、メカゴジラのレーザー光線を右目で受けて、うん、左目で返すっていう、
すごい
鏡のようなね、
反射が
もう反射しかないという、
あ、面白い、
ぜひねご覧いただきたい、
ね、見れるんですか、どこなんかで、
あ、まあ、あの一応持ってますけど、
私あ、そうですか、 DVD
DVD ありますよ、
ちょっと知らない私の、沖縄の逆に、
あ、ぜひね、ご覧いただき、沖縄の綺麗な海が、ビーチが、そこでその、DQ のその、うん、流装に身をまとった、うん、ベルベラディーンが歌う未来の祈り。これはもう注目の一シーンですね。
わかりました。ちょっと、逆に勉強しときます。
だから、うん、沖縄で、はい、そのさっきハイビスカスに戻るんですけど、
うん、
花束。
うんうん、
っていうと、うん、なんすかね、
花束、花はでも普通に、
例えばですよ、
うん、
沖縄のなんかキャバ嬢がいて、
うんうん、
で卒業することになったとかなんとかで、
は
い、
うん、
で入れ上げてるえのきだしんやもんがいました、
うん
ね、で花持ってかなきゃと、
うん
ね、オープニングなら胡蝶蘭とかいろいろあるけど、
あ、
なんだろうねってなった時に、うん、あわちゃんだったらどうするんですかね。
いやでもそこは別になんか沖縄ならではの花ってイメージないし、
逆に普通なんだ、
うん、沖縄だからで頑張ってこうハイビスカスとかもらわれると、いやそれ変で取れるじゃんみたいな感じで逆にそれちょ経費削減してないみたいな風に思われるかも
地元の花っていうのは、
はい、
ハイビスカス以外にもあるわけでしょ、なんかこう、
沖縄ならではの花ですか、
うん、
いやでもハイビスカスの思い出が強いですね。
でもまあ確かにそこら辺で普通になってるんだったら、うん、あまりありがたみはないかもね。
ありがたみが全然ないんで、
積んできたんですかって言われちゃうよね。
そうそうそう、なんか経費削減みたいなね、ケチりやがってって思うは寝ても仕方ないかなって
やっぱ普通にやっぱりバラだなんだとか、うん、やっぱね、うん、当たり前の花なのかしら、やっぱり
当たり前でも、そう今そのプレゼントのそういうもののイメージで、はい、今思い出したのが、はい、皆さんのガジュマルの
ガジュマルの木
好きでしょ。でガジュマルの木とか、はい、ほら贈答用でちっちゃい木になって売られてるの見たことありませんか。
あれ
沖縄人からするとちょっとなんか大丈夫って思うんですよね。
なんで、
あのガジュマルの木って、はい、あの沖縄の中ではどちらかというとあんまり縁起のいい木じゃないんですよね。あの魔物が宿ってる木ってで、なんだったっけ、ゲゲゲの鬼太郎で、はい、あの出てきたかな、出てきてないかな、
は
い、ガジュマルに宿る、魔人、魔物で、キジムナっていうのがいるんです
よ。キジムナ出てきますよ。
出てきたよね。
出てきた。
それって、だからなんか、私たちは、そのキジムナがある金の家に行くと、あそこはガジュマルがあるからねって言われてたんですよね。
ということは、下手にこうもらったら、キジムナがついてくるかもしれない。
そう、キジムナがついてきて、キジムナってすごい人懐っこくて、
あ、そうそうそう。
で、キジムナと仲良くなったら、もう本当にキジムナはとてもしつこくなっていくから、 でそれでなんか重い重すぎて、うん、なんかこの基準などでだから仲良くなっちゃいけないよっていう迷信みたいなのをちっちゃいとき聞かされてた思い出があるので、ガジュマルの木を私だからある年の誕生日に、うん、あわちゃん沖縄だからって言って、ガジュマルの木の小さいのをもらったんですよ。実に微妙でした。
あんま嬉しくないぞと。
どうしようとか思って、でもね、よかれと思ってね、くれてるから、もうその時ありがとうって言ったけど、ああ、基準もないないかなって、いるわけないけど、みたいな。
まあまあ、沖縄じゃ、出してみたいなって思って。
いないし、いないけど、沖縄じゃちょっとあんまりこう、縁起の良い木ではないんです
よ。なんでそのお土産になっちゃったのかしらね。
なんか可愛いんじゃないですか、ミニチュア化したら。
見た目がね。
うん、大きいと本当仰々しいんですけれども、
はいはいはい、
もうなんかこう、背みたいなのが垂れ下がってる、
はいはいはいはい、
大きな木だったらそうなんですけど、ちっちゃい木だったら、なんだろうね、可愛く見えるんでしょうね。
あとなんだろう、育てやすいのかしら、
うん、あれは。うん、かもしれん。なんか別に頑張って何かするっていうのもないと思うので、はいはいはいはい、木なので、うん、育てやすいっていうのもあると思うんですけど、それ花屋の友達に、で、花屋の友達のところ行って、基準、ガジュマルの木を置いてたから、このことを話したら、ちょっと営業妨害だからあんま言わんでって言われました。うん、
あ
そうそうそう。
これね、うん、これは豆知識として重要ですよ。
ですかね。
沖縄の人に、君、キジムナーじゃねえ。ガジュマル
の木は。ちょっと皆さん、もらったらちょっとみんなちょっと、うんって、こうちょっと、クエスチョンを
持って。まあ、相手がね、妖怪好きな人とかだった
ら、ね。それ知ってたらいいんだけどね。はい、それを前提でプレゼントするのであればいいと思うんです
けど。私なんか全然、逆にキジムナーに会ってみたいぐらいなので。
本当ですか。
いつでももう、ウェルカムよ。
あ、そうなんですね。
全然大丈夫ですよ。
幼心に、やっぱり、その、ガジュマルの木のあるお友達ん家行って、一人で夕方ちょっと暗くなった時に帰ると、後ろ見てましたもんね。キジムナーがついてきてないかなって、なんかちょっとドキドキしながら帰ってたことを今思い出しました。
はいはい、大相撲でガガガ丸っているんですけど、
はい。
なんかね、その名前見るたびに、ガジュマルの木が思い出せるんですよ、ね。
似てるっちゃ似てるから。
そんだけの話なんです
でも沖縄出身というわけではないです、ね。
全然関係ないと思いますよね。今そんなことをふと思い出してしまいました、ね。
そうそう。私もいろいろふと思い出して。
今日はちょっと、ふと思い出すトークをちょっと。
それこそ今日皆さん聞いてくださいよ。今日は本当に始まる前に何も打ち合わせなかったんですよ、でしょ。
テーマ決めてないですからね。
テーマ決めずに、もう、じゃあとりあえず話そうみたいな、始めようみたいな感じの。で、ハイビスカスだったんですね。
ハイビスカスが入ってました。
でも一つなんかハイビスカスの思い出としては、だから本当に裏には、裏にあったので、家の。
はい、
で、私の母が久米島紬っていうのを折ってたんですけど、で、母が、その久米島紬を作るにあたって、そのハイビスカスからなんか色出せないかなって研究して、で、ハイビスカスを使って、綺麗なグリーン色の久米島紬を作った。
グリーンなんだ、赤じゃないんだ。
なんかグリーンの色になって、で、はいはい、それがもう母しか出せない綺麗な色で、これからっていう時に、まあ母亡くなっちゃったんですよね。だからこれが、この、ハイビスカスで染色された久米島紬は多分この世の中にこう二つだけだと思うんですけども、私の夢はそのね、一つでも見つけられたらいいなって。
でもなんかこうなんとなくお母さんならこうしてたんじゃないかなとかって思う、なんか想像したりしない、うん、
誰かを、だからあのおばちゃんに当たったらあの紬はどこに行ったかもしかしたらわかるかなとかはあったりはするんですけど。
それなんとかしてこう復刻して、
なんか、
こう、その家元になって、
家元。
ちょっとガッポガッポガッポ
行きましょう
ね。
いやいや、まあまあ、
いつでも私お手伝いをさせていただきます。
2つ折ったっていうやつの一つでもなんか見つかるといいなっていう、なんかいつか探偵ナイトスクープにこう依頼してみようかなっていう夢の一つです。ハイビスカスでちょっと思い出した。はい、はい、懐かしい。
今日はハイビスカスをきっかけに雑談を展開してみました、はい、
本当ですよ。明日は誰の誕生日でしょうか。11月9日は、えなりかずきさん、1984年生まれのえなりかずきさん、そして1960年生まれ石田えりさん。石田えりさんは姉妹でスキューバをするんですけれども、結構久米島ビーキーで来てたっていう思い出があります。
八千代出身ですよね。
あ、熊本なんですね。
そうです。
あ、そうだったんです。逆にそれ知らなかったです。はい、そして明日は11月9日何の日でしょう。換気の日、なぜか分かりますか。
換気、
はい、これも語呂合わせですね。いい空気の日ということで、日本電気工業会が1987年に制定したそうです。
はい、まあね、空気を入れ替えて、
はい、はい、そうですね。
どうでしましょう。
まあこの時期って結構風邪ひきやすいからですね、はい、気をつけないと思います。
窓を開けた途端に中国からの毒煙が混じった空気が九州は入ってきますからね。
そうですね、その辺も気をつけながら、
アレルギーでひどいですよ、私は。もう
あ、そうなんです
か。もうひどいですよ。
あら、きついですね。
きついですよ、今。お気をつけください。
皆さん気をつけてください。はい、
さあ、というわけで、はい、また再来週。
再来週ですね。はい、はい、皆さんではまたごきげんよう。ゆくみそうで、おやすみなさい。